東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリーです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー、ロックインストバンドマガテックのリーダーマガリが歌のない音楽の魅力を十分にお伝えする番組となっております。本に収録している本日2020年5月30日引き続きステイホーム収録、自宅スタジオからの収録でお送りしております。緊急事態宣言明けまして、さあこれからね、持ち直せるのかな、どうなのかというとこで、であの曲がりギター教室もね、まあ、ちょっと休止期間を一応6月の7日までとして様子を見てて、非常にまだあの、まあ、前回も言ったけど、あの個人事業主経営者として悩んでるところであります。ただですね、オンラインレッスン、それがインスタグラムライブなどなど、ステイホーム期間に新しいことを挑戦させていただいて、インスタライブは自分の中でもすごくあれで発見がありましたね。なんかやっぱりこうインスタならではのリアクションがあったりと、インスタライブだからこそ見てくれる方もいたりとかして、なんかまあピンチはチャンスというか、自分にとってはなかなか新しいね挑戦に、させていただいている期間ではあると思います。でまあ、今回はですね、まあ、ステイホームで何をしようかなとちょっと今回のアイデアを練っていた時に、ずっとまあいつかやりたいなと思ってたことがあって、まあ、当然ゲストさんもいないのでね、あの自分の自叙伝、まあ、そのまあ音楽を軸にして、もう恥ずかしながら僕も今年39、来年40、音楽のキャリアもね、そこそこ長くなってきたんで、まあ今まで僕はちょっとこういうことがあって、でまあこういうギター講師っていうところにたどり着いたってお話を、まあ何かの機会でお話できたらなぁなんて思っていたので、まあちょっとね、これを機会に、今回はそれをやってみたいと思います。よかったらお付き合いください。この番組はアートヒューズミュージックの提供でお送りします。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
インストルメンタルジャーニーステイホーム自宅収録解体2回、私の自叙伝、今まで僕こういうことありましたみたいなことを語ろうかと思っております。ね、よかったらお付き合いください。なんかまあなんかの参考までにねなれば、まあいいな、そう、まあそういうのもおかがましいか。ですね、いつから話そうかと思ってまして、まあ小学生から話すとですね、まああの物心ついた時からあのずっと自宅に今ギターはあったんですね。でそれっていうのが今でも使ってる名器で、あの父がですね、おそらくじゃないな、確かにあの結婚祝いでもらったあの河野勝さんというクラシックギターの制作家の素晴らしいクラシックギターが、ありまして、でそれは壁にかかっていて、なんとなく気づいた時ジャンジャンジャンジャンってやってたような、記憶があります。で、あのまあ小学校の頃からやっぱりね音楽好きで、あのファミコン、ファミコンやってて、あのロックマンとかファイナルファンタジーとかの、まあ、ゲームも好きなんですけど、やっぱり音楽がすごく好きで、今思い出すとその音楽だけがこう頭に残したりとかしましたね。あの絵が好きな子供で、将来は漫画家になりたいとか美大に行きたいとかって言ってた子供だったんですよ。で周りからもね、あの曲がりくん絵がうまいねと言われてはあのいたんですけども、ただなんかこう年齢的に、まあ、視覚から入るというか、なんていうのかな、聴覚ってなんとなく大人で、視覚って子供のようなイメージが僕はあるんですけれども、で年齢とともに聴覚に行ったってだけであって、 なんとなく僕生まれた時からずっとやっぱ音楽、なんかミュージシャン音楽に携わりたいなとなんか思ってたような気はしますね。なんか絵でどっかで挫折してやっぱり音楽っていう感覚がなくて、ずっと自分の中で物心ついた時から、そうなんかね、河野さんのクラシックでジャジャーンってやってた時からなんか一本につながってるような感覚がありますね。でそんな小学校時代が過ぎて、いつから本格的にギターを始めたかなという記憶をたどると、中1の時ですか、母が今でいうユーキャンみたいな通信教育がすごく流行っていたんですね当時。まあ上り坂だったのか。でやっぱり子供、ごめんなさい、絵が好きな子供だったんで、なんかお母さんがイラストの通信教育でも撮ってみないかと、言われた時に、なんとなくその時のこう精神年齢なりに、なんかこれは自分の何か、例えば人生の始まりであって、遠くをすごく未来を見据えたんでしょうね、今考えるとね。それでね、もう僕リスナーとしてはすごく多分、早熟というか、友達の影響もあってね、僕、小5ぐらいでのイエスとかエイジアとかね、プログレとか聞いてたんですよ。でまあ、本当中学時代もなんかこうリスナーとしては全盛期だったんていうじゃないかっていうぐらい、まあ、すごくたくさんの音楽を聴いていた、まあ結構音楽としてはやっぱ早熟な、リスナーとして早熟な子供だったんですね。でその当時ね、中1の時に好きで聴いてたのが、またこれ今考えても渋いなと思うんですけど、ボンジョビのキープザフェイス、名前目だ、ニュージャージーの次か、なんかちょっと旧式感を置いてからのキープザフェイスってアルバムのドライカウンティーっていう結構対局がありましてね。で途中リチー・サンブラのねギターソロをテンポアップするんですよ。すごいボンジョビファンなら、あ、分かる分かるってすごいかっこいいとこがあるんだけど、そのね直前にね、ごめんなさいちょっと記憶が定かじゃないんだけど、多分スラップでしょうね、なんかパーンっていうね音が入るんですよ。なんとなく僕それを聞いて、別にそのボンジョビみたいになりたいとかそういうことじゃなくて、あ、俺はもう音楽やろうって、なんとなくそのスラップをきっかけに、別に今でもドライカンティーがじゃあ一番好きかっていうと、まあ難しいところではあるドメスクですけど、あるんですけど、そのなんか頭でそのスラップが鳴って、でお母さんに、いや僕はギターやりたいって言ったんですよ。で結構母も、え、そうなのみたいな反応をしたのが覚えてます。でじゃあ分かったわと言って、母がギターのね教材を取ってくれたんですよ。でそれがね、いわゆるこうなんていうの、フォーク青春、弾き語り、昔を青春時代のフォークを弾き語ろうみたいなのですね、まあ、22歳の別れとか精霊流しとか、バラが咲いたとか、今思うとねなかなかの隔たりですよね。ボンジョビが頭で鳴ってたのに、届いたのはね22歳の別れですからね。でもすごくやっぱね自分の中でしっくりきて、もう何でもいいって、もうとにかくギターがやりたいって言って頑張ってやってたの覚えてますね。部活はバスケットボール部で、どっちかって言うとやっぱすごくそっちに時間は割いていたと思うんですけど、やっぱり今思うとこう音楽の軸で回想しますね。で中3の冬から、ヤマハポピュラーミュージックスクールでエレキギターを、習わせてもらってっていう感じで中学時代が終わっていきましたね。で高校進学、なんかだから小中の方がすごく自分の中で、なんであの時こうでああだったんだろうって、なんとなくこう旗から見ても自分からも説明しづらい状態、プログレ聞いてて、フォークの通信教育で22歳の別れ弾いててみたいなね、そういった子供だったんですけど、まあでも人間だってそんなもんですよね。で、でも結構ね高校からは僕すごく分かりやすかったです。もうとにかくバンドブームですよ。僕らの時で言ったらルナシー、X ジャパン、まあ、解散しちゃった年だったかな。X ジャパン、ラルクアンシエル、グレイ、もうビジュアル系バンドブームで、僕に本当もう僕も漏れなくという感じで、もう高校行ったらバンドやりたい、もうそれだけだったの覚えてますね。バスケットボール部に入ったんですけど、中学の流れから。まあ、軽音部というものがなかったので、ただやっぱり、どうしても音楽に軸にいっちゃって、部活はね本当に部活の仲間たちに本当に今で申し訳ないが、まあ途中で中途半端な感じでやめちゃったんですけど、まあとにかくもう高校行ったらバンドやりたい。で今思い返しても高校時代ってやっぱりまあ高校に限らないですけども、まあこう別に中学も高校も授業を受けてるだろうし、他にも例えば何ですかね、他の活動とかエピソードもあって、 いろんなことがあったはずなんですけど、やっぱ人間の記憶って人間が作るんだなと思うのが、本当あの音楽の時間軸でしか僕覚えてないです。いつこれが例えば中1の時に通信教育始めてとか、で高校2年生で初ライブをやってとか、高3で解散してとか、だからやっぱ人間の記憶ってね、そういうふうにこう自分で作っていくんだなと、思います。でですね、高1のまあ夏ぐらいだったんですかね。まあ、自分の音楽経験のまあ原点となるようなやっぱりまあ経験がねあって、でそれ何かっていうと、まあバンドを組んだんですけど、あのね、友達づったいだったと思うんですね。結構うちあのね、コース制でクラスが7クラスぐらいあって、まああのクラスが多かったんですね。で僕確かね 6組だったんですよ、1年6組確か。でなんか2組かそのあのまあそんなこんな細かいことはいいのか、1、2組のやつで、なんか吹奏楽でもう打楽器をやってて、でそいつが打楽器もやるし、でドラム、ロックのドラムもやる、そういうやつがいると。でそのそいつがリーダーとなってバンドを作りたいから、あのギターが上手いと探してきてくれっていうなんか噂が流れてるっていうのがあって、でなんか僕のところに飛び込んできたんですよ。で今よりもやっぱギター人口が当然少なかったんで、なんか僕のところにね、あの話を持ってきてくれた友達がいたんでしょうね。で、ああ、なんだ、すげえじゃん。吹奏楽でパーカッションやっててね。で、ロックのドラムも叩けるっていう。すごいやつがいるなと思って、友達伝いに、僕ちょっと曲がりって言うんだけど、ギターやってるよって言って、会ったのが、今でもずっとやってるユッキー。マガテックのドラムのユッキー。そっから、だから、ユッキーとの付き合いっても、だから人生の半分。ってことでね、16歳だからね。うん。っていうことで、出会いまして、で、ユッキーがリーダーとなって、まあ、バンド名をエンルーツっていうね、これ誰がつけたか忘れましたね。なんかね、アンフィニッシュとかエンルーツかっていう、アンフィニッシュって言うと終わりないって意味だよね。もう終わっちゃったけどね、ここで。エンルーツも確かその発展途上とかなんかそういう意味なんで、確か。フランス語で。まだもう僕たちは途中経過だよっていう。まあその高校生らしいというかね、まあそんなエンルーツというバンドを組みまして、で5人編成ですか、あ最初4人編成で途中で1人入って5人だったんだっけな、まあ、ボーカル、ギターギターで僕がギターで、もう1人ギターのね、あの親友のツインギターの友達がいて、でベースとピアノをどっちもできるっていう、すごい結構こうミュージシャン、あの実力のあるベースの友達が入って、でまあ、ドラムがユッキー、ギターが俺っていう、5人編成でですね、活動してました。で、まあ、コピーバンドだったんですけどね。まあ、その、ルナシーをコピーしたり、黒夢をコピーしたり。で、コピーバンドでありつつ、僕の初めてのオリジナル曲を作ったのもそのバンドでしたね。あのね、ファーリースノーっていうね、雪が舞うっていうね、あの、そういう雪の曲を作ったりとか。まあ、うん、あの、まあ、コピーバンドではあったんだけど、本当に頑張ってやっていたなという曲があります。で、今思ってやっぱり、あれですね、なんかこう、熱量が呼ぶというかね、その、ベースの彼のお父さんがミュージシャンだったんですよ、パパが。で、自宅スタジオがあって、で、息子がやってるバンドだからって、すごいよくしてくれて、なんか、まあ、時に厳しい指導もあったりとかもしてくれてね。で、あの、ギターの制作家の人のとこに、高1、2ぐらいの時に、今思うとすっごい著名なギターの制作家の人のところに工房に連れてってもらったりとかもしたんですよ。まあそんな後押ししてくれる人との出会いもあったりとかして、文化祭、高2、高3文化祭やって、で高3の時表彰されたんですよ、エンルーツ。文化祭ですごく盛り上げてくれたってことで。それで、ね、あの卒業アルバムにも載ったりとか。やっぱなんかこう、自分のなんかこう、それまでの15、6年、17、18年の人生の中で最大の充実だったんでしょうね。まあ僕は本当にルナシーが好きだったんで、もう朝から晩までルナシー聞いて、ルナティック東京っていうね、ルナシーのライブビデオがあって、で、それを見たりとか、で、それをコピーしてバンドでやってっていう、まあ本当によくわかりやすいバンド小僧ですか。うん。で、本当ね、だからそんな感じで、ユッキーが、ね、高1の時声をかけてくれたおかげで、で仲間がいてくれたおかげで、本当に素晴らしい高校3年間青春時代、バンドができた高校生活ってありました。本当にね、 それって当たり前のことじゃないし、うん、本当に友達に感謝しています今でも。でそんな感じでもうね夢いっぱいの状態であっという間に高3ですよ。でもそのエンルーツのメンバーはもう高3卒業と同時にもうそのバンド自体は終わろうということで決まったんで、まあ、あの卒業ライブで解散なんですということになったんですけども、やっぱりそういう感じだとね、多分僕のなんかこう熱量が周りに伝わってたんでしょうね。やっぱりこう大学どうする、就職するのか進学するのか、えバンド続けるのか、えなにお前バンドでプロになりたいのか、え音楽でやっていくのか、どんどんどんどんやっぱもうあの共感してくれる方多いと思うんですけども、どんどんどんどんそういう声がこう聞こえてくるわけですよね。でやっぱり音楽をやっていきたい、プロミュージシャンになりたいとは思っていました。ただやっぱ当時の精神年齢と、まあ、ノウハウの量、それからやっぱりキャパシティですよね。とてもやっぱそれに対してこうちゃんと説明責任が果たせる、うん、状態ではなかったんで、やっぱすごいなんかヘラヘラしててずっとはぐらかしてたような記憶がありますね。心の奥底ではすごく芯があったような気はもう、まあ、一方ではするんですけれども、ちゃんとこう僕はこうだってことを一回もやっぱ言えずに、うん、というのもやっぱりプロミュージシャンになりたいっていうそのノウハウがね、今だったら、あこういう道もある、こういう道もあると思うんだけど、当時の僕のノウハウってもう365日バイトしてライブハウス回って奇跡的にメジャーデビューみたいな、もうそういうノウハウしかなかったから、なんかそれもあのあって、とてもこうなんかこううまく言えない状況にあって、でやっぱとにかく進学しなきゃと思ったんですね。でやっぱギターでどっか行ける場所はないかと思って探してはいたんですけれども、当時のやっぱり情報量とか情報網とか、あとは自分のそのかそのなんていうかな、あのかけるあの探す時間にかける量でやっぱもう卒業までに見つけられなかったんですよね。今もと例えば専門学校もあるだろうし、昭和音大にねギター買ったとかあるのであったんですけど、ちょっともうタイムリミット的にもうどうしようもなく見つけられない、どうしようって思った時に、塾の先生がオーベリン大学の文学部に芸術科が新設されると、で一応そこに音楽があるからお前そこはどうだって言ってくれて、もうそこでいい、もうとにかく音楽にちょっとでもかじってればそこでいいやつって、もう滑り込むように、そこに入学しました。はい、当時のね曲君に非常に、こういう声をかけてあげたいっていう経験で、ちょっと要するに今の大人たち、まあ、僕も含めてですよね、にお願いしたいことがあって、そういう精神状態の10代の子って多分いつの時代も絶対多いはずなんですよ。例えば僕で言うとプロミュージシャンになりたいな、でもどうやってなったらいいか分かんない、でしかもそれを言った時になんか大人からの追及とか説明できる果たせる自信がないからなんかずっと黙っちゃってるっていう子がやっぱすごく多いのをすごく理解してほしいと思う。でも、別に、それはその、なんていうか、情熱がないわけじゃなくて、あって、やっぱりその、しっかり、知識があれば、進んでいけて、ちゃんとこう、自分の情熱を、形にできる力を持ってる子たちはたくさんいると思うんですね。あ、一旦 CM 行きましょうか。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
クーラーけね、厳しいってやっぱりまずね一回言わないでほしいって僕はすごくお願いしたい。やっぱりそれは誰でも言えることだし、あとはあまりにも具体性がなさすぎる言葉だし、あとはやっぱり自分の経験なんだけど、近しい大人であればもうそれを言われた時にそれを覆すだけの、なんかこう精神力ってやっぱ10代の子たちってないんだよね。やっぱね、あそうなんだって思っちゃう、諦めちゃう。でね、僕はよくこう言ってるっていう説明例が一つあって、それは何かっていうと、大体の場合その自分がやりたいと思ってる何か音楽像と、 仕事として収入を得るための音楽っていうのはほとんどの場合は隔たりがありますよ。それをやっぱ同時に達成する、自分がやりたい、こういう音楽でやりたいっていうことで、それこそ年収400万500万を達成するっていうのは、まあかなりの、うん、かなりすごいことであって難しいことであると。で、それはナッシング、もうそれしかないのかってなっちゃうと、やっぱそこで相当フルにかけられちゃう子がいると思うんですよ。で、だからその2つを一回切り離して考えて、だアーティスト、自分がやりたい音楽を音楽でやって、それとは別に、例えばあのギター講師っていうね、先生っていうとこを目指して、その仕事としての音楽 とアーティストの音楽を両立させたらどうかっていうアドバイスは一つ、それで救われる子って絶対いるはずなんだよね。少なくとも僕はそうだったと思います。何かそういうことを言ってくれる、人が周りにいたら、全然心持ちも違ってたと思うし、何かあの全然その精神状態が変わってたと思います。もちろんだから、そういうアドバイスをした上で、いやもうそんな無理無理、できるわけない、両立できない、もしくはいや僕はもうアーティストになりたい、それが叶わないならもう無理っていう子もいると思うんですけど、でもそうじゃない子もいるはずなんですよね。やっぱ子供ってすごく頭いいし、あのちゃんと教えてあげればちゃんと育つわけですよね。だからあので、例えばギターの先生だったら、こういうふうに学んでいければしっかり慣れて、まあ生々しい話、これだけの生徒を持てれば生活できるとか、やっぱそういうことを言ってあげられる、音楽家、大人の音楽家っていうのが、もっとたくさんいてもいいんじゃないかなと今でも思います。やっぱり当時の18区の曲がり君に、まあ、40近い僕、曲がり先生がいたらいいなぁなんて思うこともあります。じゃあ時間が来ちゃったんで、続きはまた次回お話したいと思います。 See you next time. Bye bye.